は。コンサル大学ポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この前ですね。
はい。
この前、そのちょい前なんですけど。
はい。
仕事終わりかな。で、帰ったら。
はい。
うちの中二の娘がですね、えらい懐かしい映画をテレビで見てたんですよ。
テレビで、
はい、
はい。
まあまあ、厳密にレンタルしてっていう言い方で言うのかな。
はい、
オンデマンドで、
はい、
アマゾンでレンタルして、はい、
あ、そういう時代なんですね。
そうですよね、もう今時ね。
どこどこで DVD 借りてきてとかじゃない
んですよね。だってうち近所ないですもん、DVD レンタル。で、
はい、
それを借りてたのが、
はい、
タイタニックだったんですよ。
タイタニック。
タイタニック。
またなんか渋いというか
懐かしい。
何年前ぐらいの映画ですか？
1997年かな、多分。
97年。
おそらく、はい。
え？
20年前。
そんな経ってるんですか？
そんな経ってるんですよ。
はあ、そうなんですね。
で、タイタニック見てって、
はい、
で、見てるわと思って、で終わって翌日かなんかに話したら、
はい、
いや、すごい良かったわって言って、なんか喋ってると、やばい、はい、今思い出してもまた泣きそうになるとかって言ってて、で、ああいう借りたやつって、
はい、
48時間だから72時間だからだけ見れるんですよ。で、僕ももう20年前とかだったんで、
はい、
久しぶりに見たいと。最後に見てから多分10年以上経ってるから。
はい、
つって、またその翌日かなんか見てたら、娘も見るっつってずっと見てて。で、なんか本当にいい映画だわとかって娘言ってて。で、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、うちの娘はジャニーズファンなんで、どう思うのかなと思って。で、ディカプリオのことどう思うのかなと思ってたら、
はい、
もうちゃんとどっかで仕入れたみたいで、
はい、
いや、レオ様ほんとかっこいいってすごいと思ったよ。ちゃんと、
今の若い人は知らないんですかね、ディカプリオとか。
まあ今でもね、映画出てはいるから、
はい、
当然見てはいるんでしょうけど、名前は知ってるでしょうけど、
はい、
別にかっこいい役者とは思ってないんじゃないですか、ね。
へ、
びっくりしましたね。時代を超えるなと思って。
時代超えてますね。
ちなみに僕は初めてディカプリオの映画を見たのが、
はい、
その1本前か2本前 の、
はい、
ロミオ&ジュリエットっていうのを見たんですよ。
はい、見たことある気がします。はい、
それで僕ディカプリオって存在初めて知って、で、ロミオ&ジュリエットもすごい僕の中では思い出深い映画なんですね。
はい、
で、娘にじゃあ見ようっつってすぐ見せたんですよ。
はい、
したら感想は、
はい、
うん、ディカプリオ、レオ様は本当にかっこいいけど、映画としてはもうタイタニックが圧勝かなみたいな。っていう感想でした。
何がそんな違ったんですかね。
うん、まあ、ロミオ&ジュリエットは古典じゃないですか。
はい、
でも、あれをベースに散々いろんな物語が作られてるから、やっぱりなんかどっかで見たことあるかみたいなのはあるんだと思うんですよね。で、僕は逆に古典を、そのディカプリオのロミオ&ジュリエットは、古典をこういう風にするんだみたいなのが、
うん、
すごくこう、色使いとか。
色使い？
映画めっちゃ色がもう鮮やか。
へ
ぇ、そうですよ。めちゃくちゃ鮮やかな色使いで。
そうなんですか。
はい。それがすごい印象的だったし、あと、僕あれね、ニュージーランドで見たんですよ。
おぉ。
で、字幕なしの英語で。
はい。
で、全く何喋ってるか分かんなくて、ストーリーが分かるからなんとか追いかけられたんです。なんとなく知ってるから。
はい。
だったんですよ。で、なんでだろうって後で知ったのが、ロミオ&ジュリエットって 100% シェイクスピアの台本をそのまま使ってるんですよね。セリフ回しとか。
あ、そうなんですか。
めちゃめちゃ昔の言葉遣いらしいんですよ。
はあ、
っていうのも後に日本に帰ってきたから知って、
はい、
いや、すごいと。脚本そのまま使って、こんなに違う映画一本作っちゃうんだ、みたいなのね。すごい感激して。
はい。
で、ディカプリオかっこいいなーって思ってた。しかも俺当時あ知って、ほぼ同い年、一切違わないんだよ。多分同学年ぐらい
で。あ、そうなんですか。
いや、ディカプリオかっこいいわーって思ってたら、その1年後ぐらいに、ドーンってタイタニックで大ブレイクして。
あー。
いやスターになっちゃったって、もう俺もだいぶスターになりかけで知ってた。で、あの人はもう元々大スターですけど、
はい。
あの、ボーイズライフっていう映画、もう、知らないですよね。
知らないです。
あの、ロバート・デ・ニーロが、
はい。
あの、一説によると、ロバート・デ・ニーロが、ディカプリオと共演したいがために作った映画って言われているんですよ。
へー。
その当時まだ10代の子役のディカプリオと共演したいから作った映画だっていう噂を聞いたことがある。
はぁ。
いや、天才かよっつってね。
天才なんですね。
そう、なのにアカデミー賞なかなか取らせてもらえなくてっていう、なんかいろいろあって。はい。っていうのが、あの、で、娘がね、
はい、
20年経って面白いって言うんだと思って、すごい感激したんですけど、
はい、
考えたらうちの息子は、今、小5ですけど、
はい、
あの、ジャッキー・チェンの30年前の映画面白いっつって見てますからね。
なるほど。
本当にタイムリー。昨日かなんか、プロジェクト A を買いたいって言われて、いくらよっつったら2000円ついて、いらねえよ。その度借りろっつって。
時代は関係ないんですかね。
関係ないですね。超えますね、超える映画はね。
はい、あ。じゃあ、このポッドキャストも。
時代を超えて、いけたらいいなっつって、はい。はい。
頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では今日も、あの、ご質問を、
はい。
いただいております。
はい。
ニックネームが、感情を出せない男さん。
はい。
はい。
すごいですね。男が、あの、
漢字の
漢字の漢と書いて男。はい。
込められた思いがすごい感じられます
ね。すごいですね。
はい。で、ご質問が、
はい、
あの、シンプルなんですが、
はい。
鈴木さんはどのくらい働いてるんですか？1日や1ヶ月のスケジュール、1年の流れなど教えてください。
はいはい。
ね。ということです。
感情を出せない男さんはね、
はい。
あれなんですよね。あの、MAP っていう、あの、マネタイズアクションプログラムっていう僕の、
はい。
講座に参加していただいて、あの、じゃんけんに勝って振り返りをして、
はい、
で、好きなことが見つからない、わかんないって言ってるのは、
はい、
そもそも小さな感情もこう出さないようにしてますよねっていう話をした方ですよね。
そうですね。
はい、
振り返りっていうのは自分の過去をこう振り返って、
はい、そうですね。
っていうことです
ね。はい、僕と1時間半ぐらいですかね、みんなの前で喋ってもらって。
そうですね。
その中で感情を出すのは良くないっていうのをこう言ってたんですね、
うん、
思ってるんですね、
はい、
っていうところがこう見えた方ですね、
はい、
その感情を出せない男さんから、はい、鈴木さんはどれくらい働いてるんですか、1日や1ヶ月のスケジュール、1年の流れを教えてくださいと、はい、どうなんですかね、ほとんど働いてませんっつった方がブランディング的にはいいんですかね。
はい、でも自分も気になります。なんか、
はい、
あんまり見えないという
か、どう見えてるんですかね。
あの、あんま働いてなさそうに見えます。
あ確かに、
はい、
自分でもどれぐらい働いてんだろうって思うんですけど、
はい、
とはいえ結構そこそこ働いてる気がします。
あ、そうですか。実は。
実は。
へー。
あの、
はい、
なんだろうな。今、4月。
4月。
この配信もおそらく4月中ですよね、
はい、
で言うと3月かな2月かなどっちかの時に、
はい、
あの妻が、
はい、
最近本当に休んでないけど大丈夫って、
そんな心配されちゃう
ぐらいされましたね。で、あ、考えたら確かに丸1日休みほとんど取ってないと思いました。
1日も朝から晩まで働いちゃう。
あ、っていうか、ちょこちょこっと働いてたりとかするんだけど、
はい、
例えばじゃあ土曜日日曜日子供がいるから全く仕事しませんみたいなのがほとんどなくて、
は
い、
完全1日
5分みたいな、1休みは なかったですね。2月3月はほとんどなかったんじゃないかな。ちょこっとだけ働いたりとか、1日の午前中だけ働いてたりとか、夕方だけちょっと一件なんか ズームの打ち合わせが入ってたりとかっていうのもあったりとかして、はい、あと土日は特に年明けてからセミナー系結構やってたりとか。
そうですよね。たくさんやられてますね。
やってますね。あの、年末年始でいろいろ計画を立てて、
はい、
ちゃんと働こうって思って。すごい働きましたね。はい。なので、働いてないようで働いてるかなと思いますね。はい。そうですね。なので、そういう意味ではちょっと皆さんの、こう、夢を砕いてしまうというか、
はい。
かもしれないんですけど、ただ、なんか、働くって何ですかね。
え働くって何ですか？
この感情を出せない男さんが言うとこの働いてるんですかっていう。
働いてる。仕事をしてる。
なんか昔、
はい、
YouTube で、
はい、
もう何年前 ?5、6年前。で、僕の YouTube の動画の中で最も再生回数が多い。はい、しても1万回いってない7、8000回ぐらいだと思うんですけど、
はい、
なんかね、簡単な不労所得の作り方っていう動画をアップしたんですよ。
昔。
再生回数がそれだけちょっと高いんです けど。
はい。
でそのアカウント今ほとんど何もしてないんで、動画だけは存在してるはずです。多分簡単な。
はい。
で、これ見たクライアントさんから、トンチが効いてますねって昔言われたことがあるんですけど。
トンチ。
トンチ。何が言いたいかっていうと、
はい。
働くって、こう多分なんか義務的なこととか嫌なことっていうイメージが多くの人にはあると思うんですけど、僕のテーマは好きなことを好きな人とビジネスにするっていうのがずっと大テーマだったんですよね。
はい。
で、前、ポッドキャストで多分別にそうじゃなくてもいいって話をしたと思うんですけど、
はい。
で、好きなことを好きな人とビジネスにしてると、
はい。
こう、そもそもそれって仕事なんかいみたいな感じがしてくるんですよ。
もうなんか義務でやらされてる感なく、
うん、はい。
で、やってることは、もう働くではないんじゃないか
って。そうです。
一般で言う。
お金を稼ぐことはしてますけど、
はい。
多分世間が言う、多くの人が言う働くとはちょっと違う意味合いで働いている。ので、そういう意味で言うと、
はい。
すごい働いてるんですけど、
はい。
でもなんか、こういうとクライアントさんとかに怒られそうだけど、半分趣味みたいなところもあるんで、特にね、まこっちゃんが、はい、
はい、
あの山口さんが最近まこっちゃんってあだ名になったんですけど、はい、そのあだ名の由来はまた今度なんですけど、
はい、
まこっちゃんなんかこの間3日間ぐらい一緒にこう、事業計画立てるっつってやってたじゃないですか。
はい、
で、みんな終わった時に、なんか超疲れたけど楽しかったなーっつって帰ってったじゃないですか、はい、あの時仕事してるんですけど、
はい、
ちゃんと仕事してですか？
ちゃんと
仕事、あれだいぶきっちり仕事しましたよね、
は
い、
パソコンはなかったです
だいぶきっちり仕事したじゃないですか、
は
い、
かなり濃密な3日間でしたね。
でしたよね、
はい、
だけどなんか変なストレスとか全然なくないですか？
全然なかった
ですよね。
はい。
だから、で、終わったらみんなで、本当に飯食い行きましょう、つって、
はい。
それは別に強制でもないけど、
はい、まあ、
当然みんな行くもんだと思って計画立てるけど、はい、多分わざわざあそこで外れて一人で食べたいですとかって人もいないじゃないですか。
いないですね。
はい。だから、なんか、どれくらい働いてるって言われれば、いわゆるこうお金を稼ぐための時間としてはすごいやってるんですけど、うん、逆に思うんですよね。これやるなって、働かなくていいよ、何もしなくていいよって言われても、何したらいいんだろうって。暇だわーって思いません？
思います。はい。
そんな僕ね、趣味があればいいんですけど、
はい。
ないんですよ、そんなに。いや、家族と過ごすとかならまだいいし、
はい。
そんなの別に毎日毎日やってらんないし。
うん、
と思うと、なんか別に議論のすり替え、テーマのすり替えをしたいわけじゃなくて、
はい、
なんか働いてますけど、結構働いてますけど、やりたくてやってる感もすごいありますね。
はあ、なるほど。さっきのなんか不労所得の動画は、
その話をしてた。
そういう話をして
た。そうです、そうです。
だからいわゆる義務的にやらされる仕事はしないで、
はい、
好きなことで好きな人と仕事してたら
もう
楽しいでしょうみたいな。
だからその時点で不労所得なんじゃないかと、
は
い、
なるほど。
労働いわゆる労働ではなくなっちゃうんじゃないですかみたいなことを言ってて、
はい、
クライアントさんからトンチが効いてますねって言われたんですけど。
なるほど。
でもリアルにそうなんですよね。
そうですよね。
本当に、はい、はい。っていうのが、まあ、まず最初にお伝えしたかったこと。だから僕が好きなことをやった方がいいんじゃないですかっていうのは僕のメッセージですけど、別にそうじゃなきゃいけないとは思ってないですけどね。
なるほど。
はい、じゃ
結構予想外に働いてると。
はい、働いてますね。はい、まあ、って言いながら、一方で、やっぱり休んで好きなことやりたいとも思ったりとかするんですけど、でも、なんか、うん、はい、望むことをやってるっていう意味では働いてます。はい、で、1日のスケジュールっていう話で言うと、はい、美しいスケジュールとそうじゃないスケジュールがあるんですけど、
はい。どちらをお話しいただけるんでしょうか。
コンサル大学的な流れで言うと美しいスケジュールからお話した方がいいと思うんですけど、
はい、
美しいスケジュールで言うと、
はい、
7時ちょっと前に目を覚まして、
はい、
で、7時には、
はい、
もう、身支度も何もしない状態で、
はい、
机に向かって仕事をスタートします。
でも起きたら、すぐ机に
向かって。向かって仕事しちゃう。コーヒー一杯作ってみたいな、はい、コーヒー一杯作って爽やかな感じで言ってますけど、寝癖ボーって顔だけ洗った状態で、
はい、
7時ぐらいから業務スタートで、
はい、
お分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが 4% 業務っていうその、
はい、
奥越えの北岡が作った、
はい、
言葉で言う 4% 業務っていうその重要度が高い仕事にまず、
はい、
手をつけて、
はい、
で、それを2時間ぐらいやって、9時ぐらいになって、
はい、
軽く身支度をして、
はい、
で、一回犬の散歩に行きますね。
お
美しいパターンですよ。
はい、
で、戻ってきて、昼前にちょこっと仕事して、
はい、
で、ランチ食って、午後仕事して、みたいな感じですね。
なるほど。
はい、
朝も、朝に、結構それ重要な仕事をする。
そうですね。頭がフレッシュな状態なのと、
はい、
あんまりこう、いろんな人から連絡が来る前の段階でやっておくっていう感じですね。
はい、
はい。
午後はどんな風にっていうのはもうその日その日でって感じですか？
そうですね。午後は割とこう、その時その時で、セミナーの準備しなきゃとかっていうのもあるし、
はい、
なんか細かい連絡とかもしなきゃとかっていうのもあったりとかして、
はい、
でもなんだかんだで5時とかにはもう仕事が終えちゃったりとかですけど、すごくないですか？9時5時じゃないですよ、7時5時で働いてるんですよ。ちゃんと働いてる
働き方ですね。確かに、
はい、まあ、そんなに昼休みちょっと1時間じゃ終わってない気がしますけど。
なるほど。
はい。
じゃあその5時からあとはもう普通にプライベートな時間。
うん。
で。
なんか。
はい。
なんか、いい夫っぽい話をすると、
はい、
妻と買い物に行くこともあるし、
お、
材料があって料理することもあるし、
へ、
そうじゃない部分で言うと、ダラダラしてることもあります。
へぇ、はい、じゃああんま夜な夜な仕事みたいなのはないんですか？
人との打ち合わせが入ってるとか、
はい、
今だとズームのグルコンが入ってるっつって8時9時までやってることありますけど、
はい、
何もなく、そういう打ち合わせ系がないのがほとんどですけど、
はい、
だってもう6時か7時にお風呂入っちゃってます、ね。
あ、そうなんですか。
入っちゃいます。はい、で、飯食って、
はい、
夜テレビ見て、
はい、
11時から12時には布団に入って。
おいいですね、健康的で。
本当ですよね。
はい、
いいですよね。
はい、
はい、
へ
え。っていう感じです。だこの間そのマップ、
はい、
マネタイズアクションプログラムの振り返りをやるのに、
はい、
410問の振り返りって皆さんにやってもらって、一応僕あれ全員の目通して、
はい、
赤ペン先生やって、
はい、
返すんですけど、 まあこれが本当に嫌で。
そんなこと言っちゃっていいんですか。
もう本当に大変なんですよ。
まあ大変だ
と思います。大変なんですよ。
はい。
で、それが予定通りいかなくて。
はい。
だいたい一人これくらいだなっていう時間を見込んで、スケジュールを立ててやってるんですけど、
はい。
残り3人ぐらいが、もうめちゃくちゃ分量多くて、はい、終わんなくて終わんなくて、
はい。
前日の、本当は夕方までには終わってるはずなのに、
はい。
前日の夕方回った段階でまだ2人残ってたんですよ。
お
ぉ。でも予想定が崩れて、
はい。
で、それ終わらせるのに10時ぐらいまで、
はい。
その時はね、カフェでやってて、
はい、
思わず Facebook に投稿しましたもん。10時まで仕事するの久しぶりだって8時の段階でもうこの時間まで一人でやってるのすごい久しぶりだな。いつ以来か分かんないわ。
へえ、まあ、たまにはじゃあそういう
本当に久しぶりにありましたね。
は
あ、はい、で美しくないスケジュールで言うと、
はい、
9時前ぐらいに起きて、
はい、
だから2時間押しで全部進めていく感じですね。
あ、
そうすると犬の散歩は必然的になくなるんですけど、で6時か7時終わりぐらいの感じですね。
あ、まあ、それでも9時、6時、7時、
はい、
でちゃんと働いて、
働いてますね。
はい、
はい、の感じです。
はい、
こんな答えでいいのかな。あと1ヶ月のスケジュールで言うと、
はい、
あんま決まってるのが、そもそもこのポッドキャスト週1で、
はい、
でこの間もう年末まで全部日程立てましたからね。はい、
決まりましたね。
はい、それとあと、あの経理の日って言って、
はい、
月初めに僕は大阪行って、
はい、
で税理士さん、あの、コンサル大学と、奥越えの共同の事務所って言いましたりとか、はい、で税理士さんがいらっしゃって、そこで前月の数字の確認をして、で翌日それをベースにどういう計画立てるかって考えてっていうのをやるのがもうほぼ決まってます。
それ毎月やる？
毎月毎月で、これも年末までも日程が毎月決まって。
へー、なんかそんな細かくやらないといけないもんなんですか、それって
。ああ、そうですね。いや、僕も正直、
はい、
そんなにコンサル大学の代表になるまではやれって言われてるから、ある税理士さんとやってたんですけど、
はい、
今思うと本当に全然分かってなかったな、要点ついたことやってねえなっていうのは本当しみじみよく分かりました。すごいずれてることやってるな、ずれてるというか、
はい、
でコンサル大学の代表になって北岡からこれこの数値をこうやって見てみたいな言われて、最初見てるだけで全然分かんないですけどみたいな、
はい、
見てたら分かるようになりますって言われて、見てるうちにあーって分かるようになってきたっていう感じですね。だから今だったらそうですね、月1回細かくやる必要があると思います。
はあ、それで過去の数字を見てその先の計画を立てる。
そうです、そうです。
っていうのは毎月毎月、
はい、
決まってやってる。
あの、そうしないと、
はい、
本当のところ自分のビジネスがうまくいってるのかどうなのかが分かんないんですよ。
そうなんですか。なんか売れてたらまあまあ OK みたいな。
そうですね、売れてたら OK ってなりそうな感じもするんですけど、
はい、
今の話がまさにこう分かるんですよ、あるあるで。
はい、
あの、売上は七難隠すって言われるんですよね。
七難、
いや、悪いところがなく見えちゃう。
あ、
売上さえ上がってれば、
はい、
だ僕もずっとなんか苦しくなったりとか、なんかいろいろ考えて売上売上って思ってたんですけど、
はい、
考えるべきは本当は売上じゃなくて、
はい、
何か所かあるんですけど、まあ、ざっくり言うと粗利、
粗利、
粗利、だから売上から変動費を引いた額がいくら残ってるのかとか。
はい、まあ、なんか売上が上がってれば粗利もそこそこ
って思いますよね。わかるわかるわかる分かる。特にコンサル業やってると変動費って少ないから、
はい、
って思ってるんだけど、
はい、
まさにそれを世の中で何て言うかというと、どんぶり勘定って言うんですよね。
はい、
でそうすると多分売上もどんぶりで考えてるし、粗利もどんぶりで考えてるから、 平気ですごいズレがどんどん生まれてる。それが1ヶ月だったらいいけど、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月経っていくと、もうどんどんズレが大きくなっていっちゃうじゃないですか。
はい。
いや、プラスの方にズレてればいいですよ。大体こんなもん売り上げを大きく考えて、変動費は小さく考えに決まってるじゃないですか。都合よく。
なるほど。
で、どんどんどんどん苦しくなっていっちゃうんですよ。
気がつくとキャッシュがなんかないぞ。
そうそうそうそうそうそうそう。とかっていうのを毎月毎月チェックしていく。
はあ。なるほど。
っていうようなことをやりましょう。
はい。
で、なので1ヶ月はとりあえず経理の日が決まってんのと、ポッドキャストが決まってんのと、
はい、
あとなんだかんだで土日のセミナーが結構入っているぐらいですかね。これは意図的にも入れるって決めて、今年1年やろうと思ってやってますし、
はい、
であと1年の流れはね、そんなないんですよね。
ないんですか。
まあ年始、また年始に1年間こんな風にやろうって決めますけど、
はい、
今年の1月に決めて、
はい、
でこの間3月にこう3ヶ月ごとの四半期ごとのこう経営計画を立てたら、
はい、
もうがっつり変わりましたからね。
まあ変わりますよね。
そんな思った通りいかないし、
はい、
逆に思った以上にうまくいくこともあるから、あ、じゃあこれもうちょっと計算に入れようとか。
はい、それ変わっちゃっていいんですか。なんか1年経てて計画立てたらもうそれ通りやっていくのがなんかできる風な気がするんですけど。
でそれでこだわってそれが数値通りにいかれるんだったらいいんじゃないですか。
あ、
でもでそこだわりたいならこだわれてもいいと思うんですけど、
はい、
3ヶ月経って全然売り上げが上がんないし、これこの先無理だなって思ってるものを、はい、例えば年間300万売り上げる予定ですってなってるからこだわって、
はい、い
やでもこれはまだまだって言ってたらなんかどんどん苦しくなっちゃわないですかね。これ売れねえなって、はい、でしかも今までも売れねえしこの先もちょっと厳しそうだぞって分かった時点で、
はい、
なんかこう方向性変えようとか、もうこれは諦めようとかっていう方が、
はい、
良くないかなと思うんですけど、
はい、
もちろん粘るものと、はい、なんかそういうのを見極めるために3ヶ月ごとで考えるとかっていう、
はい、あ、そこじゃあ、 あんまりじゃあ計画立てたからもうこれは死守みたいなのでこだわんなくても、
死守すべきところはしてほしいですけど、でこれって難しいですよね。そのビジネスとかによってどこが死守すべき点なのかとかっていうのは多分変わってくると思うんで、
はい、
そこを、はい、
なるほど。それを年始に決めて3ヶ月ごとに見直すんですか。
そうですね、3ヶ月ごとに見直す。でその見直すためのスケジュールももうあらかじめ決めておく。でこの間の3月の 3日間で、次6月だか7月に3日間とかってもう決めてますし。
あ、なるほど、
はい、
なんかあれなんですか、季節的にこういう春はこういうのやろうとかそういうのはあんまりない。冬だからどうとか。
いや、あのやられる方はやったらいいと思いますけど僕は、ま、なんあんまあんのかな、なんかあるかな、遠くにはないですね。そんなコンサル業に季節要因関係なくないですか。
はい。
なんか季節要因が関係するビジネスやってたら多分その計画も立ててるんだと思うんですけど、
はい、
あんまり7年8年やってきましたけど、
はい、
そういう計画の立て方をした記憶がないし、立ててその通り行った記憶がないですね。
はい、なるほど、
はいです、
はい、
なので、まあ、どれくらい働いてるんですかっていう答えっていうと、まあ、思ったよりは結構働いてるかもしれないです、
はい、
でもその代わり結構急にブラッと休んだりとかしてますけどね。
おう、あれなんか明日何もないぞみたいな感じ。
そうそう、で誰ともアポが入ってねえなっていうことにふと気がついて、
はい、
しかもなんか急ぎの仕事そんなないじゃんとかって思うと、
はい、
休もうみたいな。
そういう時は何するんですか。
何してんすかね。
はい。
なんか買い物に付き合わされたりとかしてる気がするな。
はい、ああ。
そうだね。なんか趣味が必要なのかな。
そうですね。
どんな趣味持ったらいいんですかね。
ね。
で、こんな話聞きたくなさそうだから、もう終わっていいんじゃないかな。
はい。こんな感じで、
はい、
感情を出せない男さん。
はい。
なんか答えになったんでしょうか。
なったんでしょうかね。
はい。
だいぶ、俺的にはこれで良かったのかっていう。
はい。はい。また、追加で、いや、こういうとこ聞きたいんだよというところがあれば、
はい。
また、お問い合わせいただければと思います。
はい、思います。
はい。最後にお知らせなんですが、コンサル大学ポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。企業の話、マーケティングの話など、鈴木さんにバシッとお答えいただきますので、どしどしお寄せください。で、質問を採用させていただいた方には、好きなことで副収入を月10万円稼ぐ5ステップという PDF レポートをプレゼントさせていただきます。で、月10万円の副収入とは書いてあるんですが、年収1000万円のビジネスを作りましょうという講座でお伝えしていることと本質は変わらない内容となっておりますので、はい、皆さんどしどしご質問ください。
はい、お待ちしております。
はい、お待ちしております。では今週はこちらで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。